ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、エリさん元気でした？
元気でした。岡本さんは
もうねますます元気です。
いいことですね。
はい、どうですか最近ね、ずっとヨガのインストラクター講座とかもされてきて、なんかどうですか最近、なんかちょっとこう変わったこととか、なんかこう見えてきたものってありますか？
はい、最近思うことはですね、はい、楽しいと喜びっていうのは全然違うなっていうことに気づきました。
ああ、なるほど。なんか意味深ですね。
年を重ねるにつれて、
まだまだ若いですよ。
いやそうでもないんですけれどね。でもそういう気持ちは若くいたいですね。はいはい、でここ最近は特にこの楽しいとともにこの喜びが増えてきたなと思って、昔この楽しいっていうのはその場で終わるっていう記憶が、何か
線香花火みたいに
その時嬉しい、楽しい、面白いだけで終わるのが楽しい、説明になってないですよね。楽しいの説明
その場だけのね、分かりますよね。
その場だけの感情なのかなと、舞い上がるのもその時だけで、喜びっていうのはその後に深く記憶として刻まれるものなのかなって。喜びっていう感情がある時に、これは生徒様からも教えてもらったことなんですよね。できなかったことができるようになって人生が変わりましたっていう、この成長とともにあるのがこの喜びなのかなと。で、皆さんね、卒業スピーチの時に目をキラキラさせながら、もう泣きながらお話をしてくれるんですよね。最初不安だった、できないと思っていた、でも自分を信じて、周りを信じて、講師を信じて、向き合っていると、思いもよらない結果を得ることができた、そこに成長を感じることができて、キラキラお話しされている、それがまさに喜びなんだなって思って、そういった成功経験だったりっていうこの喜びを増やしていくっていうこと、これをまだまだもっと増やしながら生きていきたいなって、同じ楽しいの感情でも全然違うなってふと思わされました。
ああ、そうですね、でも分かる気がしますね。私もずっとこの今年は5月の5日から毎朝の8時からこうね、ライブ配信で仏教の話をしてたんですけど、この毎日毎日ね、このね、何の話しようか、すごいそれは大変っちゃ大変なんですけど、この話させていただいている時っていうのはすごくなんていうかね、こう楽しいというよりも嬉しいっていうか、自分の話したことを皆さんが受け止めてくださって、でそれをきっかけにね、何かこの気づきをこうね、得ていただいてと、そういったコメントがこうね、こう話してるとたくさんついていくんですけど、何かをこう共有できたっていうかね、何かをこうシェアできた時のこれなんていうかこう言いようのないこの喜びっていうのがね、ありますから、だからね、本当に毎日続けることができたんだなっていうふうに思いますね。きっとね、このエリさんもこの生徒さんとのこの学びの中で何かこう一緒にこの景色を見れたというか、同じ何かをこう共有できたっていう、そういう感じなのかなと思いましたね。楽しいってなんかマイワールドだけの感じがしますよね。こっそり、ね、部屋に鍵をかけて、そしてね、いちご大福を食べるみたいなね、誰か見てないかなと見られたらあげなきゃいけないみたいな、一人こうね、そんな人いないですか？ね、そういうね、なんていうかこうね、すごくマイワールドの、こう自分だけの世界の中のっていうのが楽しみかなと。喜びっていうのはこうみんなで集まって何かをこうシェアして楽しむっていうかね、そんな感じかなって思いました。
人との関わり合いの中で生きていて、そこでの何かね、気づきがあって成長ができたっていう、ね、そうですね、一人でないからこその気づきがあっての喜びなのかなって、
そうですよね、何かやっぱりこうね、この関わり合いの中でね、自分が成長できたとか、支えられてるなとかね、仏教ではその縁起って言ったりしますけどね、縁起っていうのはこうつながりの中にこの起きてるっていうことで、この本当にこういろんなつながりの中に今があるとか、いろんなつながりの中で自分が成長できたとか、 だから一人でねこの修行してできたっていうよりも、みんなのこの支えの中でこう成し遂げたっていうのが多分おっしゃったね、ことじゃないかなと思いますね。一人でなんかこう独房の中でひたすらトレーニングしてね、腕立て伏せが100回できるようになったと、まあ、これはまた違うと思うんですよね。みんなでこの一緒にねこう学び合いながら励まし合いながらでこのできたっていう時にね、なんかこうああこう一人じゃなかったなとかね、みんなの応援によってできたなって、こういう時が多分おっしゃってる喜びじゃないかなと思いますね。
この同じ時を共有するってやっぱり臨場感が高くて、とても大事なことに大事だなって、自分のパワーになるなって思いました、
そうですね。だからあのお釈迦様もねこんな言葉で教えられてますけど、幸せっていうのはね、この分ければ分けるほど増えていくと、だから一本の松明からどれだけ火を分けようとしても元の松明は減らない、まあ、松明の火は消えないように、幸せというのはこの分ければ分けてもこう減らないし増えていくんだと、火をこう分けていくようなもんですよね。なのでこの分ければね、この増えるのが幸せと、いうことかなとこう思いますね。
まさにそれが喜びですね。
そうですよね。でこの分ければ減るのが何でしょうね。分けて減るのが、ね、
減るもの。
まあ、でもあの、まあ、幸せって本質的にはやっぱりこうなかなかやっぱ一人では感じられないんじゃないかなと思いますね。
確かに、
まあ、さっきのねその部屋の中で密かにね大福食べるとか、あれは幸せというよりも快楽ですよね。なんかこう欲求が満たされる間のこうなんていうかこう一時的な快楽であって、なんか満たせてしまうともうなんていうかこう、シュッてなっちゃうじゃないですか、例えば眠った時に寝るのはすごい気持ちいいですけど、こうね、あの睡眠不足が解消されたら別にこのねゴロゴロしたって逆になんかこう退屈になっちゃいますもんね。なのでその欲求が満たされる快楽と、なんかこう幸せって違うのかなと、
本当にねそうだと思うんです。あのなんでかというと、私人生で一番楽しかったって思ってたのが実は大学生時代なんですね。あのオーストラリアに一時期あの留学をしている時があって、あの頃あの何年か前かな、何年3年ぐらいまではもう人生でこれ以上楽しいことってないだろうなってずっと思っていたんです。一番人生で充実していたなっていうオーストラリア生活って思い込んでました。でも今毎日あの感動だったり喜びを感じながら生活してる今、そのオーストラリアの生活よりも実はとっても人生充実していて心から楽しいって本当に思えるんですよね。それの大きな違いっていうのが楽しい刺激と喜びの刺激の違いだなって、
楽しい刺激と喜びの刺激
で思いました。
楽しい刺激っていうのは、ね、このなんていうかこうね、美味しい食べ物とか、あるいはねなんかこうブランド品の服とか、あるいはこのゴージャスなね旅行とか、多分そういうことだと思うんですけれど、喜びの刺激っていうのはどんなんですか？
喜びの刺激っていうのはあの涙を共にする。
涙を共にする。
ぐらい嬉しいっていう感情が、あの揺れ動かされるっていう満たされる、心満たされる感覚が何かの、誰かを通して、自分の感情が動いている、幸せに満たされている時だなって思います。
なるほどね、喜びの刺激、そうですね。まあなんかどんな感じですかね、きっとまああのねおっしゃることは、なんかこう心と心が触れ合ったりとかね、こうなんか通じ合えたとか、まあ、そういうこの瞬間なのかなと思いますね。やっぱりなんかやっぱりこうねこの今年1年を振り返ると、まあ、人間ってやっぱりこうさまざまなつながりがないとこう生きていけないんだなと思いますね。だからあのステイホームで一番苦しいのはやっぱりこのなんかこう人との関係がこう途絶えてしまったと、私も各地でねずっとセミナーをしてたのが全部やっぱりこうなくなってしまった時に、なんかすごくこうね、この何かを失ってしまったっていう感じになって、でやっぱりこうそれがコロナがやっぱしばらくこうねあのちょっとこう落ち着いて ちょっとこうね、人と会えた時っていうのは、それがやっぱすごく自分のこう生きる糧になっていたんだなっていうことを、まあ、改めて認識しましたよね。ということでね、なんかこのこれからはまたこう人との関わりっていうのをもっとこう大切にね、していかなきゃいけないなっていうふうに知らされた1年でもありましたね。はい、いうことで。
毎年毎年新しい喜びを増やしながら生きていきたいです。
そうですね。はい、いうことで、ぜひ喜びの刺激をね、はい、ね、皆さんもぜひ喜びのツボを押してください。
いいねボタンを。
どう
では私 YouTube させていただいています。エリヨガで検索してください。体が硬いよという方はぜひ見ていただけると嬉しいです。インスタグラムはエリヨガアンダー神戸でやっています。
はい、私は毎朝ですね、頭が柔らかくなる仏教のお話をさせていただいています。頭が硬いよっていう人はね、ぜひ8時からのライブ配信をご覧ください。ありがとうございまし
ありがとうございました
。
た。